高段を1メートル以上ちょっと下げておりますので、マスクをしながら説教するっていうのは非常になかなか難しいし、皆さんにも私の表情も口の動きもご理解いただけないので、撮らせていただくことをお許しいただきたいと思います。今日はこの礼拝の様子が同時に、ライブで配信されております。ただ初めての試みですので、いろいろ調整が大変です。この動画配信につきましても、毎週の土曜日に、先生方はもちろんのことですけれども、その他にもご協力いただく方がおられて、土曜日に録画をして、それを日曜日の朝に配信をさせていただいたわけですね。数えてみますと3月の29日から礼拝堂での礼拝が中止して、今日6月の14日に、始めるわけですので、11回にわたって動画配信がなされたということであります。これは悪いことだけではなくて、普段一緒に、一人でこう礼拝に来ておられる方は、うちで動画を見ることによってご家族もご一緒に見ておられた方もあると聞いておりますし、また普段お体の調子が十分ではなくて、来たい気持ちはあるけれどもなかなか足を運べないという方にとってもですね、動画がとても用いられたということを覚えて感謝しております。また皆様のお祈りとご協力も感謝しています。ですので今後ともこのライブ配信は続けていきたいというふうに思いますので、ご体調が悪いときはあまり無理をしないで家で礼拝をしてください。またここに来れない方々のためにも祈りつつ、その動画というかライブ配信をしますので、よろしくお願いしたいと思います。昨日でしたでしょうか、ある宣教会が出している通信というかレターが届きまして、主に台湾で宣教している団体なんです。今具体的な宣教師が日本から送られてはいないようですけれども、台湾から日本に来ている、もともと中国語の宣教師が書いた文章が翻訳されて載っていました。それはコロナウイルスをなぜ神様は起こることを、お許しになったのかというようなことをテーマにして書いております。で、決してこれは神の裁きだというふうに言う人もいるけれども、自分はそうは思わないと。むしろ今静まって立ち止まって神の前に、本当に私たちの人生を、私たちの生き方を、また私たちの社会の世界の在り方をもう一度こう考え直す、そしてそれを思い巡らす時として神様が与えた、むしろ神様は私たちが変わることを信頼してお与えになったものなんではないかというような内容だったと思います。私もそれを読みまして、なるほどそうだなと。人生はこう旅に例えられますけど、ずっと走りっぱなしではなくて、どっかで立ち止まる、どっかで休息をする、どこかでこう振り返ってみる、また将来のために静かに祈りを捧げるということが大事なのかなと思いました。で、そういう中で数日前に、NHKBS だったと思いますけれども、 サンチアゴ・コンポステラという、まあ、これはスペインに属すると思うんですが、まあ、いわゆる巡礼の終点のところですね、まあ、フランスを通ったりいろんなところを通ったりいろんな道があるようですけれども、そのサンチアゴ・コンポステラ、サンチアゴというのは聖ヤコブですね、コンポというのはキャンプですね、ステラというのはお星様ということで、そういう名前がついた町に、毎年何万人あるいは何十万の人がこう、まあ、ある方はずっとこう何百キロも歩いていくっていう、ような番組でありました。でその中でいろんな方にこう、まあ、インタビューをしたっていうか、まあ、番組制作者がですね聞いたら、ある女の子はまだ若かったんですけれども、自分は何をやっても途中で挫折すると、何をやっても最後までやり遂げないので、今度こそはっていうので、その、まあ、どこから出発したか分かりませんけど、サンチアゴ・コンポステーラまで、まあ、歩き抜いたというんですね。それからある中年の男性は、人にいろんな良いことをして慈善をして、しかしこう裏切られてしまった、それで人間不信になって、ずっとこうこの巡礼の旅の間固い顔をしてたんですね。一緒に食事をした時も、まあ、そこで日本人でスペインに何十年か住んでいる方がちょっとこう一緒に歩くことにして、心を開いてですね、実はこういう心の傷があるんだと、人から裏切られて人間不信になってるんだということをですね、初めてこう人に話すことができた、ね、その日本人じゃないその中年の男性はですね。それから孤独を感じていて、お友達が欲しい、共に人生を歩むその友人がを求めているということで、旅に巡礼の旅に出た人もいました。それからですね、アメリカの方だったんですけれども、女性ですね、まあ、英語の先生かなんかをしてらっしゃる方がこういうことを言ってました。あ、自分は一体何のために生きてるんだろう、自分って一体何者なんだろう、自分の人生における使命は一体何なんだろうかということを考えたときに、はっと気づいて、むしろ複雑に考えないでシンプルに、あ、自分のための人生でもあるけれども、自分に与えられたものを通して人を助ける、人にお仕えする、これが私の使命なんだということに気づいたっていう、まあ、お話をしておられました。まあ、私も行けたら行きたいなという気持ちはありますけど、体力が持つかなという感じはいたしますね。でも そう、まあ、そこまで行かなくても、私たちはこう毎日毎日人生の旅をしているわけですから、そういう面でこういうウイルスという、コロナウイルスという、まあ、いわば一方的に目に見えない形で拘束を受けて、おかげさまで本をたくさん読める、おかげさまで自分の人生を振り返る、おかげさまで音楽、好きな音楽をたくさん聴けるなど、まあ、電話はウイルスが伝わらないですから、普段ご無沙汰している、友人にですね、お元気かってこう電話する機会にもなる、いろんな意味で、ネガティブな面だけじゃなくてポジティブな面もあるということを感じます。さてですね、今日はキリストの勝利、復活による勝利ということを短く学びたいと思っております。で、この聖書に入る前に、まあ、自分自身も含めて死ぬことですね、 死に対する恐れっていうものには何があるんだろうかということを考えてみました。人間は必ず死にますので、その死に対する恐れというものは一体何なんだろうかということを考えてみたわけです。でいくつかありますし、私のは全て申し上げられるわけでもありませんけれども、第一はですね、死ぬ時の肉体的精神的な苦しみであります。まあできたらコロリと死にたいというのが、まあ多くの人の願望のようですね。私の父はお風呂に入っている時に、まあそういう人が他にもいると思いますけど、心臓麻痺で、その朝までちゃんとしていたんですけど、真夜中に昇天いたしまして安らかでしたね。それを見た父の弟たちは、俺もこういうふうな死に方をしたいというようなことを言ってましたけども、まあ全ての人がそういうわけではないですね。まあ一つはこの死ぬ時の肉体的精神的な苦痛を恐れているということがあると思います。二番目には死んだ後に何があるかということについて、まあ、聖書は語っていますけれども、しかし聖書を知らない、神様を知らない方にとっては、一体何があるんだ、本当に天国ってあるのか地獄ってあるのか、自分という存在がこれからも死後も続くのか消滅するのかという、こう死後に対する恐れがあるだろうと思います。で3番目は、自分が人生において犯してしまった失敗や過ち、罪ありますね。誰でもあります。私もあります。これが許されているっていう確信がないと、非常に死というものは厳しいものになります。しかし私たちは、まあ、今回はそのことは詳しく学びませんけれども、御子イエスの血は全ての罪より私たちを清める。私たちは義人ではないけれども、神様の前にイエス・キリストの十字架と復活の上に義と認められ、神の子供とされている。なのでこの罪は許されているんだということをですね、私たちは信じることができるわけです。聖書はっきりそれを語ってます。で4番目は、自分の人生でやるべきだったのにやりきれなかった、やるはずだったのにやり残してしまったことに対する後悔ですね。まあそれもあるかと思います。そして結果として、自分の人生は何の意味もなかったんだ、無駄だったんではないかと思う、そういう恐れがあります。最後には、これを今日は学びますけれども、自分って一体何なんだ、まあ、先ほどの女性のようにですね、自分が生まれてきて意味があるのか、自分はこの地上で何かなすべき使命があるのか、それは一体何なのかということをですね、知らずにこの人生を終わってしまうことへの恐れが、まあ、実存的な不安というものがあると思います。さて聖書に入りますので、少しスピードアップして読みますのでよろしくお願いいたします。で第1の部分は35節から49節で、死者のよみがえりということについて書いてあります。しかし死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。愚かな人だ、あなたがまく者は死ななければ生かされません。つまりどのようにしてよみがえるのか、それは 死ぬことによってよみがえるんだって言ってるわけですね。イエス様が十字架を前にして弟子たちに言われました。イエスは彼らに言われた。人の子が栄光を受ける時が来ました。これは十字架のことです。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。ヨハネ 12-24。 また第一コリントに行きますが、またあなた方がまくものは後にできる体ではなく麦であれその他の穀物であれただの種です。しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになります。種をまいて、あるいは球根を植えて、そこから、この芽が出てお花が咲いて、実を結ぶように、人間も、イエス様が十字架で死なれて葬られて復活されたように、私たち人間も植物のように死んでこそ実を結ぶことができる、死んでこそ復活することができるということを言ってるわけですね。またあなた方がまくものは後にできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれただの種です。しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになります。このように第一コリントでは言っています。41節を見ますと、どんな肉も同じ肉ではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれに違います。天上の体もあり地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれに違います。星と星の間でも輝きが違います。輝きというふうに最後の方で訳されている言葉は、先ほど用いられていた栄光ですね、栄える光、栄光ということを訳し変えているだけのことです。それはギリシャ語ではドクサという言葉です。その栄光とは一体何かということで、もう何年も前に一度お話をしたことがあるんですが、ある方が言われたのは、英語で言うとですね、 Being as its all fullness、 つまりその存在がその完全な形、満ち足りた形で存在している、これが栄光だと言うんですね。でその栄光はそれぞれの穀物によっても違いますし、それぞれの動物、そして天体の星によっても違う、その星の間でも栄光が違う。それと同じように私たち人間もそれぞれの個人は神様から栄光をいただいている。そしてその栄光を輝かせるように期待されているということであります。ですからあなたには存在する意味がある、それが栄光であります。42節から見ますと、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、 御霊の体もあるのです。朽ちるものが朽ちないものに、卑しいものが栄光にあるものに、弱いものが力あるものに、血肉の体が御霊に属する体に、このよみがえる、復活させられる。体っていうと、この私たちはこの肉体をだけをこうイメージしますけれども、聖書でこのパウロが言っていることは、あの御霊の体があるって言ってるんですね。霊の体で、まあ、最初のアダムと最後のアダムという話が45節から49節に書いてありますけれども、最初の人アダムは生きるものとなった、まあ、これは創世記2章7節です。しかし最後のアダム、これがイエス・キリストです、は命を与える御霊となりました。で、第一の人、すなわちアダムは土で作られたんですね。で、第二の人、イエス・キリストは天から出られたお方で、土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ている。私たちも土で作られたあのアダムの子孫ですから、土で作られた人に似ているわけです。まあ、罪を犯したのはアダムの末裔であるわけですね。しかし天に属する者たちは皆この天に属する方、すなわちイエス・キリストに似ているというのです。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形を持つことになるのです。この形っていうこの言葉は、まあ、ギリシャ語の言葉ではエイコンという言葉です。あのいわゆるローマ正教やギリシャ正教ではのイコンというのがありますよね。あのイエス様のお姿をこうで、それを見ながら、まあ、あの正教徒たちは、まあ、お祈りをする。それに祈るわけじゃなくて、それをその窓を通して、の永遠の世界におられるこうイエス様と会話するのイコンっていうのがありますけど、ここで言ってる形というのはそのエイコン、つまりイコンですね。だから私たちは、体はアダムの子孫として土の体をの形を持っている。しかしイエス様を信じることによって霊的な命を持っていて、これから出てきますけれども、キリストの再臨の時に復活の体はイエス様のあの復活の体のように、傷はあるけれども罪によって縛られない、あるいは時間や場所によって縛られない、こう自由な輝きのある姿でよみがえることができるということを言っているわけですね。第二コリント3の18にこう書いてあります。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちはこの地上でさまざまな罪を犯して、あるいは人に傷つけられたり、親に傷つけられたり、親友に裏切られて傷つけられたり、まあいろんなこともあるし、私たちも人を傷つけてるかも分かりません。でもやがてその傷は癒されて、傷跡は残るかもしれませんけれども、復活の体でこの生きていくことができる。で、新天新地に行った時に、まあ、これはまた学びますけれども、やがて私たちは私たちである、あ、誰々さんねって、誰々さんも憐れみによって新天新地に来たのねということが分かる、そういう姿でよみがえるわけです。で、最後に50節から57節を見ます。ここにキリストの勝利が書いてあります。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。 血肉の体は神の国を相続できません。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るのではありません。皆変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものにを必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからです。イエス様の再臨の時まで、その前に死んでしまった方はもちろん朽ちていくわけです、体は。でもイエス様の再臨とともにこの栄光の体に復活する。そしてそのキリストの再臨の時まで生きながらえている人は瞬時にしてこの栄光の体を着ることになる。瞬時にして変えられる。そして、まあ、天上で第一テサロニケに書いてあるように共に主と会う。それが聖書が語っている復活であります。54節、そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。これはイザヤ書です。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。これはホセア書ですね。死は勝利に、キリストの復活、その勝利によって飲み込まれて、その力を全く失ってしまった。まあ、トゲというのはそれを通して、まあ、人間に恐れとか苦しみとかをもたらすトゲです。それはもう引き抜かれており、まあ、罪の力である律法もまたキリストが完成された、完全に守られたので、その律法によって私たちは裁かれることはない。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。58節、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。これは暗証聖句でもあります。固く立って、この御言葉に、またイエス・キリストの上に固く立って、動揺することなく、動かされることなく、いつもどんな時でも主の技に励みなさい。与えられた賜物と証明に従って私たちは主の技に励む。なぜならあなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知ってるからだ。私たちの人生は無駄ではない、いや意味がある、残っていくということであります。アンデレという人がいますが、まあ、詳しくは今日学びませんが、ペテロの弟だと思います。最初にイエス様によって選ばれた4人の弟子のうちの1人です。彼のことが、まあ、ヨハネの福音書で3回出てまいります。最初は一章でアンデレは兄弟シモンをイエス様のところに紹介しました。連れて行った。私たちはメシアに会った。それでペテロはイエス様の弟子になったわけですね。で第二番目は、あの5000人の給食という記事がヨハネの6章に出てまいりますけれども、5つのパンと2匹の魚を持った子供をイエス様のところに連れてって紹介したんです。でイエス様はそれを祈って5000人以上の人たちに、5000人の人たちにその5つのパンと2匹の魚からお腹いっぱいになるほど 食物を与えたわけですね。で最後に今先ほど読んだヨハネ12章の21から23にありますように、まあ、ギリシア人がやってきてピリポという人に私たちはイエス様にお会いしたいんですと言った時に、ピリポはアンデレのところに行って一緒に来てくれって、それでピリポとアンデレがそのことをイエス様に告げると、イエス様は私が受ける栄光を受ける時が来た、一粒の麦がもし死ななければというあの御言葉を語られたということですね。だからアンデレさんの証明というか役割は、イエス人々をイエス様に紹介する、人々をイエス様のところに連れていく、その人が持っているものをイエス様によって用いられるように、このつないでいくっていう役割、皆さんはそういう人もいると思いますし、また別な方もいると思うんですけれども、一人一人がそれぞれの栄光を持っているんです。一人一人がその栄光を持って新天新地でもその役割を果たしていくわけです。まあ今は第一章で、第二章はまさに新天新地が来てキリストの再臨の後に始まるわけです。今はその訓練の時なんです。私そういうことを覚えて、感謝したいと思います。短く黙祷して今日語られた御言葉を思い起こしたいと思います。